Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日も Viva la Vida を聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。皆さんお元気でしょうか？私は我が家に1年ぐらいオーブンがない生活をした後にやっとオーブンが入りましたというご報告をどこかでしたような気がするんですが、インスタグラムのストーリーズではたくさんあげていたんですけれども、だんだんね寒くなってきたということもあって、もう毎日のようにオーブンが稼働しております。娘の誕生日ケーキを焼いたりとか、あとは先日はお友達の家でバーベキューがあったので、その持ち寄りのデザートで、まあ、簡単なアップルパイと呼んでいいのかちょっとわからないんですけれども、市販のパイの生地をこう開いて、そこにスライスしたリンゴを乗せて、で出来上がりに、ジャムを少しだけ水で薄めたものをレンジでチンと温めたものをこうハケでまんべんなく塗ってですね、そこに私はシナモンが大好きなので少しシナモンを振って、それだけの本当に簡単な、これはアップルパイって呼んでいいんでしょうかね、アップルパイっていうとすごく大変なイメージがあるんですけれども、そんな簡単バージョンのアップルパイを大きいのを2つ焼いて持って行ったりとか、あとは栗も買ってあったのでね、栗を我が家はオーブンで焼くんですけれども、オーブンで焼いたりと、もうフル稼働でございます。インスタグラムのフォロワー様にオーブンを皆さん使われるかどうかお伺いしたら、結構皆さんやっぱりオーブンを使われるというお返事をいただきました。でこういう、まあ、おやつ系ですよね。ベーキングのこともあれば、まあ、お食事の時にオーブンを使うということもあるっていう、いろんなお返事をいただいて、皆さんきっとおいしいものを作ってらっしゃるんだろうなと思って、食いしん坊な私は思いを馳せておりました。1年間オーブンがない生活をしてみて、まあ、なくてもなんとかなるなっていうのは理解できたんですけれども、やっぱり私のライフスタイルにはオーブンは欠かせない電化製品だなということも改めて分かりました。そこにもうオーブンがいつでも使える状態にあって、オーブンに入る容量で結構こう作り置きもできたりとか、お菓子を作る時もちょっとずつではなくて、大きな量を作ったりとか、あとは、ね、フライパンとか別のもので代用ができるっていう場合でも、結構その焼き加減を均一に適度な状態にフライパンやその他の電化製品で代用して作るっていうのがすごく難しいなと思って、もうねオーブンありがたいなと思って、使うたびにもうありがとうありがとうっていう気持ちがね溢れ出ながら、大げさなんですけれどもね、本当1年間オーブンがない生活をした後での新しいオーブンなので、本当に感謝をしながら使っております。今日のポッドキャストのエピソードでは、10月はですね、ピンクリボン月間なんですね。乳がんの啓蒙活動、アウェアネス、認識を高めていくための月間なんですよね。で、国際乳がんデーというのが10月19日のようなんですけれども、先日も本当に感動したことがあって、その勢いでライブ配信をしたんですけれども、事前にね、きちんと調べてメモを取っておきました。ライブ配信できちんとしたデータもお届けできるようにと思ってメモを用意しておいたんですけれども、そのメモを忘れて出かけてしまって、でもどうしてもライブ配信がしたくて、ライブを先に配信したんですよね。なので今日のこちらのポッドキャストでは、きちんとそのメモを取っていたメモを手元に用意して順序立ててお話ができたらなというふうに思っています。 それで一体何に感動したかというと、それは一通のメールだったんですけれども、このカタルーニャ地方で結構まあ大きい病院のグループがありまして、大学病院なんですけれども、そこの婦人科の私はニュースレターを取っているんですね。で、そこの婦人科と下着のメーカーというかブランドがあって、その病院と下着ブランドがコラボレーションして、2013年頃からピンクリボンの活動キャンペーンをしているっていうことだったんですね。で、ピンクリボンのキャンペーンっていうとどんなものを思い浮かべますか？きっとほとんどのものがこの商品だったりサービスの売り上げの全て、もしくは一部を乳がんのそのリサーチに、寄付をしますっていうようなことだったりとか、その乳がんのサポートするために使われますだったりとか、リサーチに使われることが多いですかね。そういうキャンペーンはよく見かけると思いますし、あとはやっぱりピンクリボン月間っていう風になると、何がどんなお話が増えてくるかっていうと、やっぱり定期検診を受けましょうとか、セルフチェックをもう習慣づけてしましょうっていう風なメッセージがたくさんあると思うんですよね。それでとっても大切なのは、このセルフチェックをすることも定期検診を受けることも、もう絶対に大切なことだっていうことなんです。それが大事じゃないとは全然思ってないし、それは申し上げないですし、もう絶対に絶対に大切なことなんですね。なぜなら私たちの体ですよね。胸だけに限らず自分の体をきちんとセルフチェックしておくこと、チェックをするっていうこともケアの一部だと思っています。普段の状態を知っているから、何かあれ？いつもと違うなっていうことがあるときにすぐに気づくことができるんですよね。なので胸のチェックもぜひ皆さん、このねラジオを聞いてくださっている方は、もうセルフチェックをするっていうことをぜひ習慣にしていただきたいですし、1年に1回は必ず産婦人科の定期検診を受けて、40歳以上はマンモグラフィーもきちんと受ける。もうね、胸をギュッと潰されて痛くて嫌だっていう方、お声をね、すごくよく聞くんですけれども、一瞬ですよね。それで、病気を予防というか、まあ、もし何かある場合には、すぐに異常に気づくことができたり、早期発見につながるわけですので、もうね、婦人科検診そのものもすごく嫌だっていう女性が多いと思うんです。私も、喜んでね、スキップして、婦人科に検診に行くわけではありません。やっぱりあの台に上がるのって、子供を産んでいる私であっても、なんか全然その、心地いいものではないし、ワクワクするものではないですよね。でもやっぱり自分の体を自分で大切にする、自分できちんとケアをするという意味でも、定期検診は絶対に欠かせないものだと思っています。このように定期検診は絶対に重要ですっていう前提、こちらはもう大前提としてお話をするんですが、その届いたメールというのがですね、まあ、ピンクリボン月間のキャンペーンのメールだったんですけれども、その内容がもうね、本当にもう感動してもう止まってしまいましたね。で、どんな内容だったかっていうと、そのキャンペーンで、まあ、集まったお金ですよね。対象の商品がその下着ブランドの、ショーツの3枚セットなんですね。ピンクリボンってピンク色がキャンペーンのカラーだと思うんですけれども、3種類の、トーンの異なるピンク色のショーツの3枚セットを購入すると、その売り上げががんサバイバーの女性たちのセクシャルウェルネスの治療に寄付されますっていうものだったんですよ。セクシャルウェルネスです。もうね、感動しました、本当に。それでやっぱりその身近なところにがんサバイバーの方がいらっしゃらなかったりとか、あとは自分で体験していないっていう風になると、どうしても乳がんっていうものがある、まあ、婦人科のがんっていうのがあるっていうのを知っていても他人事ですよね、正直なところね。なんですけれども、やっぱりこれって自分に関係ないからではなくって、まずはみんなにとって自分のセクシャルウェルネスをケアしたり大切にすることってすごく素敵で当たり前のことなんだよっていうのが、もう当然のこと、もうヘルシーで自然なことっていう意識が皆さんに定着していくことによって、こんな風に例えば何かご病気でセクシャルウェルネスに影響が出てしまって悩んでいらっしゃる方も、例えばもしかしたら今の時点ではセクシャルウェルネスっていうところがあまり まだまだオープンに語られない、それをケアしてくれるプロフェッショナルがなかなかいない、ドクターたちでも全然わからないっていう方も実際いらっしゃるわけなんですよね。そのような中で誰に相談していいかもわからない、こんな状況でこんなことを悩んでいるなんて私おかしいのかな、などなどなどですよね。いろんな理由、事情があって相談できないで、その例えば不快感だったり痛みだったり心配事っていうのをケアできないまま過ごしていらっしゃる方ってきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。もしかしたら今このエピソードを聞いてくださっているあなたも、そっか、がんのサバイバーの方たちでセクシャルウェルネスが脅かされてしまう方がいらっしゃるんだっていうふうに改めてこのエピソードを通じて気づかれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。それでこのがんサバイバーの方たちが感じている、セクシャルウェルネスへの影響っていうところを少しリサーチしてみましたのでシェアしたいと思うんですが、まずはイェール大学のリサーチによりますと、そのがんによって性機能不全、性の機能がこう衰えてしまったり機能しなくなってしまったりするというふうに感じている方は、女性だと約 60%、 男性では約 40% の方がそのようなその性機能の不全とか、衰えみたいなものを感じていらっしゃるっていうデータが出ています。それでがんそのものがその性の機能だったりとか性欲だったりとかにダイレクトに影響するというよりは、がんによって例えば影響を受ける心理的なものだったりとか、あとはがんの治療ですよね、によって引き起こされるものが多いということでした。例えば私たちのセクシャルウェルネスに影響を及ぼすがんの治療の一例というのが、抗がん剤での治療だったりとか、放射線での治療だったりとか、あとは手術ですよね。あとはお薬です。で、抗がん剤の治療をすることによって、その影響で例えば性欲がなくなったりとか、ホルモンに変化が出てきたりとか、これによって性欲がなくなったりとか、あとは放射線によって臓器が影響を受けたり、そのがんがある臓器だけではなくてその周りの臓器も影響を受けたことによって何かしらその性の機能に影響が与えられたりですね、あとは手術によって体の一部もしくは全てをこう切除しなくてはいけない場合などですよね。これによって例えばボディイメージですよね、自分の、体へのイメージだったり、自信っていうところにすごく影響が出てしまったりとか、でお薬っていうところも、抗がん剤っていうところにすごく似ているんですけれども、お薬の影響によってホルモンが変化したりとか、元気がなくなってしまったりとか性欲がなくなるっていうこともありえますよね。で実際にじゃあどういう影響、そのディスファンクションっていうその性機能の、ちょっとこう衰えとか減少もしくは機能不全ですよね、機能しないと感じることがあるのかというと、先ほどちょっとお話ししたんですがボディイメージですよね。手術などによって例えば大きな手術の傷が残ってしまう、特に、ピンクリボンの月間なので乳がんのお話をすると、胸を摘出しなくてはいけないという場合に、胸があった自分から胸が切除された状態の自分っていう体の変化にこう適応していくまでにですよね、やっぱりすごく時間がかかります。でそういう自分の体に対しての自信がなくなってしまう、すごくその胸がない状態っていうことに、こう自分の女性性がすごく傷つけられたような状態になってしまったり、実際に例えば胸を摘出したことによって、女性らしさをこう感じにくくなってしまったりっていうこともあるんじゃないかなと思います。あとはお薬の影響だったりとか、あとは例えば卵巣を摘出するような手術が必要だった場合には、その女性ホルモンを分泌してくれる臓器を取り除いてしまうことになったり、その臓器に影響するようなお薬っていうのが投与されるとホルモンが分泌されなくなってしまって更年期の状態になってしまうわけですよね。そうすると女性の更年期っていうのはホルモンがガタンと下がってしまうことによって膣が萎縮してきたりとか、膣のこう潤いにくさっていうのを感じたり、そこから例えばその挿入をした時に痛みを感じるようになってしまったり、そもそも性欲が湧かないっていう状態になってしまうこともあるわけなんですよね。 そしてその私がとっても感動したキャンペーンの中にですね、3人のがんサバイバーの女性たちの、短いインタビューがあったんですね。でその中でお一人がお話されていたのが、がんという病気が分かった瞬間に私は自分の体とのそのコネクション、つながりっていうのをすごく失ってしまった感じがあって、もうセクシュアリティとかセクシャルウェルネスどころではなかったっていうお話をされていらっしゃって、本当にこの当事者にしか分からない気持ちっていうのは絶対にあると思います。なので私もすごく注意深くこのエピソードをね、本当にもう私の中から溢れ出るリスペクトの気持ちを全部込めて、そして愛も注いでこのエピソードをお届けしています。がんの治療によってそのセクシャルウェルネスが脅かされてしまった、そもそも性欲がなかなか湧いてこないとか、膣の萎縮とか乾きっていうところをその潤滑ジェルを使ってももうどうにもならない状態になってしまっていたところを、例えばヒアルロン酸を打つっていうことだったりとか、レーザーの治療をするっていうことによってもう劇的にその状態が改善されたっていうふうに体験者たちがねお話しされていたこともすごく印象的だったんですね。でそれで私もインターネットで調べてみたんです。日本国内では一体どのぐらいこのがんの患者様に対してのセクシャルウェルネスっていうのが語られているのかなと思ったら、なかなかGoogle 検索では出てこなかったんですよね。ですので、もしもこのエピソードを聞いてくださっている方で、まあ、ドクターご本人ももちろんなんですけれども、医療従事者の方、もしくはお知り合いとかご友人で医療従事者の方がいらっしゃって、女性のがん治療にすごくお詳しいとか、まあ、女性のじゃなくてもいいんですけれどもね、がんサバイバーの方のセクシャルウェルネスっていうテーマにお詳しい方がいらっしゃったら、もうぜひお話を伺いたいなと思っています。私も個別に存じ上げている日本のドクターには連絡をさせていただいています。さぎりさんまた始まったって思われてるかもしれないんですけどね、ね、ご存知の方も多いかもしれないんですが、私は去年弟を大腸がんで亡くしています。で今回はね、乳がんのキャンペーンっていうことでこのお話をしているんですけれども、なんかその弟の闘病生活っていうのは、まあ、私の場合は遠距離でこうただじっと見守っていたっていうだけなんですけれども、何ができるんだろうかっていうのをすごく考えているんですよね。で、これは私が長く携わってきた不妊治療の世界でも同じことだと思うんです。で、その不妊治療っていう、ただでさえその治療そのものも大変ですし、パートナーシップにもこうひびが入ってくることもありますし、そして誰にも言えなかったり、仕事とのこの両立っていうのも難しくなってしまったりとか、あとはその治療している間の、まあ、その治療を例えばした後お子様を授かってママパパになるっていう方もいらっしゃれば、治療をもうやらないっていうふうに決めて、大人だけで暮らしていくっていうことを選択される方もいらっしゃれば、何回も治療を繰り返した後に二人だけの人生とか、まあ、一人の人生を楽しもうっていうふうに決める方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、すごくその生殖っていう部分ですよね、ここも性に密接に関わっていますよね。だからものすごくね、皆さんのその性が傷ついたまま封印されてしまっているのかなというふうに思うんですね。だからセクシャルウェルネスっていうテーマの中でも、一体この中で私は特にどこに貢献することができるんだろうか。もうね、やっぱり私のこの皆さんのもう誰でもね、命って限られてると思うんですけど、やっぱり私は大切な人を亡くしたことによって、本当にこれは弟が改めて教えてくれたことなんですけれども、自分のこの限られた命を誰のためにどんな風に使いたいのかっていうのをもうね、去年からずっと考えているわけなんですよね。そう考えてみると、今までってもっともっとすごく自分中心で人の役に立ちたいとは思っていても、ここまでこう貢献したいっていう気持ちはなかったかもしれないなっていうふうに思うんですよね。今は本当にこの命を どうやって一人でも多くの方の貢献に使えるんだろうかっていうことを考えていて、なのでね、こういうがんサバイバーの方のセクシャルウェルネスっていう、もう本当にまだまだ光を浴びていないテーマに光を当ててキャンペーンをしているスペインのクリニックと企業を見ては感動し皆さんにこんな風にエピソードとしてお届けしているわけなんですけれども、ぜひね、もし朝霧さんこういうの見かけましたとか、これにすごく感動したとか、こういうことがあったらすごく助かるかもしれないとか、どんなアイデアでももう大歓迎です。もちろんね、それを全部私が実現できるかどうかも全くお約束できないですし、本当に私一人の小さな力では何もできないかもしれないんですけれども、もうとにかく一人でも多くの方に貢献できたらいいなっていうふうに思っていますので、何かね、シェアしたいことがある方はぜひこちらのポッドキャストの詳細欄にメールアドレスを載せておきます。もしくは、Facebook のメッセンジャーだったり Instagram の DM からでも大丈夫ですので、ご連絡をいただければと思います。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。今日のエピソードが役に立った、感動したなどなど感じていただけましたら、ぜひ番組への、評価、そしてレビューをよろしくお願いいたします。また大切な方へのシェアもとっても嬉しいです。あなたの愛のサポートのおかげで、このビバラビーダが一人でも多くの方のお耳に届きますように、いつも本当にありがとうございます。今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.